こういうの浜田先生というふうに言う声もないわけではないんですが、ちょっとずっと続けて大変だろうなということで、言うのひとときを私が引き受けようと思いまして準備してきましたが、まあ、仏教の像なんか絵画を見ますと餓鬼っていうのが存在します。餓鬼っていうのはいくら食べてもいくら食べてももっとくれもっとくれってこう叫ぶ、その叫びでして、でその餓鬼っていうのは仏教の架空 の存在なんですが、実は架空なんですけれども私たちの心の中に実はその餓鬼が存在している住んでいるとよく言われます。もっとくれもっとくれ、いくら食べてももっとくれもっとくれというふうにこう叫ぶわけであります。決して満たされることがない。で聖書を見ていきますと、ところがイエス様は三条の水訓の中で教えの中で義に飢え渇くものは幸いだというふうに言っています。飢え渇くことが幸いだとイエス様は言われました。ただガキが言うこの飢え渇きとイエス様が言われたその飢え渇く対象が違うことがはっきりとしています。イエス様は義に飢え渇く、つまりこの世においてもう十分だっていうことは決してありえない。つまり義はこの世にあってはない、神様が求める義はこの世にはないというふうに、神の義を求めるそういう義に飢え渇くものは幸いなのであって、多くの人たちが飢え渇くのとは意味が違いますよね。でも私たちはやもすると、もう神様のことについては飢え渇いていなくてはいっぱい、でもこの世のことについて飢え渇くという本末転倒してしまっている現象というのがあるんじゃないかなと思います。で、そんな私たちに対して本当の豊かさっていうのはどこにあるのか、じゃあなぜ本当の豊かさと、よく本当の本当のという言葉が使われるんですけれども、その本当の豊かさっていうのは聖書は何をもって豊かと言っているのか、そんなことを教えてくれるのがこの先ほど読んでいただいた箇所ではないでしょうか。でなぜ私たちはクリスチャンになって豊かなものと言えるのかということもここで、語られているところだと思います。ですから私たちキリスト者は感謝するということが、その豊かさのゆえに私たちは根拠を持っている。ただ感謝しなさいと聖書にあるから感謝しなさいって感謝するものではなくて、感謝する根拠が十分にあるんだ。それは私たちキリスト者はキリストの豊かさを受けている、知っているものとして感謝できるっていうのが一つとても大切なポイントであります。でこの読んでいただいた6節から実は7節この2節はとても重要であります。でどんな意味で重要かと言いますと、このコロサイ人への手紙のこの全体を短く集約しているのがこの6節と7節ではないかなと思われるからであります。でコロサイ人とは人の手紙とは何ですかと言ったならば、6節と7節あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰が固くし溢れるばかり感謝しなさいというね、この2節でこのコロサイ人の手紙が言えてるんじゃないかなと思われます。クリスチャンにここを見ていきますと、ここであなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさいとあります。このクリスチャンになるとはどういうことなのかということを教えています。このキリスト、主キリスト、このイエスを主キリストとして受け入れたこと、これがクリスチャンになったことだとパウロは言います。ですからクリスチャンとはこの主キリストイエスは神の形であり神の知恵であり、イスラエルと全人類に今明かしされた神の奥義として信じること、それが今までパウロが伝えてきたところであります。それを信じて受け入れることだ、これがクリスチャンになるということなんだということです。 このキリストは実はどういう意味で啓示されたのか、明らかにされたのかと言いますと、このキリストは十字架にかかりよみがえられて、今主として私たちのご主人として主権者として天に昇られているイエスであるとこのように言います。でこの主キリストイエスというこの3つ入ってるんですよね。主とキリストとイエスなんです。でこの3つの部分をこうまとめてここで表している、これはとても重要なことであります。つまり私たちはイエス・キリストを信じているという時に、イエスをキリストメシアとして信じているだけではなくて、主として信じていく、この3つはとても重要なことであります。ですからどうしてかと言いますと、パウロが言うキリストを受け入れたということは何を意味しているかということをこう考えていくと分かるところです。ここで私たちは信仰の自由が保障されている今の日本の社会と、パウロがこの手紙を宛てた時代のコロサイの人々へのこの社会では本当に大きな違いがあると思います。私たちは一般的な言葉でキリストを受け入れるとはクリスチャンになることだと理解しています。つまり信仰するということは、イエス・キリストをその心と生活に迎え入れるということだというふうに信じています。でそれは確かに大切なことです。そしてそれは重要なことです。ただここでキリストを受け入れるということは、この神の民の心の中にキリストが住まわれるということなんだとパウロは言います。でキリストが私たちのうちに住まわれるってどういうことなのかということが重要であります。ただキリストを受け入れるという時に、ここで本当に十分注意しなければならないことは、この受けるというこの言葉がしばしばここの文脈の中では他とは違った言い方で実は言われている、一つの特別な使い方で使われているということです。つまりこの受け入れるというのは、ただ単にはい信じましたということだけではなくて、私たちが受け入れるというのは、このユダヤ教からということは旧約聖書から予言されていたということですよね。旧約聖書で明らかにされたという意味で、その神がこのイエス・キリストでイエスだよって受け入れることだ。でこのイエスだよって受け入れることは実はとても難しいことなんですよね。例えばマッハ先生がメシキリストだよって言うと皆さん信じますいやそれは人格がどうのこうのじゃなくて、身近な人が本当に私たちと変わられない人間がメシアだっていうことを信じろっていうことは、これ並大抵なことではなかっただろうと思います。それはたとえマハ先生でもそうですから、私だったら余計そうだと思うんですよね。欠点だらけだと思えるような、それがキリストだって言われたらもうとてもじゃないけれども受け入れることはできなかったでしょう。でそれが人間的に立派な人だったとしても、私たちと変わらない人間だ、完全なキリストは私たちと同じ人ですから、その身近な人をキリスト救い主というふうにこう信じるということは、これは大変なことだっただろうと思います。身近であればあるほど、そして私たちの何ら違うところのない完全な人間であればあるほど、私たちはその人を特別なものとして見ることに抵抗を感じるのではないでしょうか。イエスに対してもこの当時の人たちは、このイエスがキリストである、ナザレから何の良いものが生まれるだろう、出るだろうかと言われる、あのしかも片田舎のあのイエスがキリストである、これはとても大変なことであります。ただここで言っている先ほどの受け入れるというこのことは、まさにこの旧約聖書のあの予言されてきた、待ち望んできたあのお方として、このイエスを受け入れるってことなんです。これは本当に並大抵なことではない。 人間の知恵とかまたはその教訓とかで教えられて簡単に受け入れられるものではありません。ましてやイエス・キリストはこの交渉外に出るまで、その両親に仕え、そして家族に仕えて、大工の子として、ヨセフの子としてこの育ってこられたわけですから、この人をこのあの旧約聖書で待ちに待ったあのお方が実はこの人なんだっていうふうにこう受け入れるということは、これは私たちが今日イエス様を救い主だよ、キリストだよっていうふうに信じるというのとはもうはるかに違って困難であったんだろうなというふうに思われます。でましてやコロサイのこの地域においては非常に誤った教えがありまして、イエスが神であるということを認めるということはさらに難しい様々な教えがあったようであります。しかしこの主キリストイエスというこの表現というのは初代教会の実はイエス・キリストは主である、ピリピの手紙などにもねそういう表現があるんですが、と言っているその初代教会が信仰を告白している実は告白の仕方なんですね。で当時このイエス様を信じるということはイエス・キリストは主であると告白することなんですね。でパウロはこの12節でこんな風に言ってます、2章の12節ですが、ちょっと飛びますけど、あなた方はバプテスマによってキリストともに葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信ずる信仰によってキリストともに蘇らされたのですと、こういう風に言っています。はっきりとこのバプテスマについてパウロは語りますが、それは改心の告白としてのバプテスマです。でそれはどういう改心かというと、12節にあるようにキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信ずる信仰によってというふうに言ってますからね。このお方がに神の力が現れている、それを見るっていうことなんですよね。このことはとても重要なことです。ですからキリストイエスを受け入れるということによってコロサイのクリスチャンたちがイエスが主であるという宣言をまさに受け入れたということにもつながっていきます。旧約聖書で予言されて待ちに待った、いやユダヤ人だけではない全世界のメシアとして来られるといったあのメシアの到来が実は今起こった、この人によって起こったんだ、それを告白しているのがクリスチャンであり、そしてその告白としてバプテスマという一つの印を伴ったんだ、それを受けたんだというふうにこうパウロは語るわけです。でここでただ単にイエスを主として受け入れる、このイエス・キリストをキリストイエスを受け入れたというだけではなくて、もう一つ大切な点があります。何かと言いますと、主キリストイエスと言ってる、主として受け入れるっていうことです。このイエスをキリストとして受け入れることの困難さと、もう一つ主キリストイエスとして主として受け入れることの困難さであります。でこの中で、言われているんですが、この主キリストを受け入れたのですから彼にあって歩みなさいという言葉、彼にあって歩みなさいということと主として受け入れるということがこれつながっているんですよね。でクリチャンの歩みっていうのはイエス・キリストを主として信じて歩む歩みだっていうことなんです。でこの主としてっていうことはとても重要な言葉であります。イエスは主であるとこう宣言するされた人なんですし、また主であると宣言した人にふさわしい行動を取るべきだというふ ふうに言っています。で今日ですね、私たちはまあ、トランプさんじゃないんですけれども、大体主とするっていうのは、主人とするのは自分の気持ちとか自分の感情を主人とする、それがとても流行ってますよね。自分にご褒美をする人が多いしね、自分を褒めてあげる人が多いですよね。これみんな自分を主人としてるわけですよね。そして私はアメリカファーストっていうふうによく言われるんですが、自分ファーストだろうなと思うんですね。自分第一主義、自分を第一にするということが声高らかに実は叫ばれている時代において、イエスこそ第一であるとこう告白することはどれほど勇気がいることだろうかと思いますし、また受け入れがたい人間の罪の残滓のある中で私たちが受け入れていくことの困難さ、戦いのある実は告白ではないかと考えてならないのです。私たちはキリストイエスを第一とするという生き方をするということが主キリストイエスにあって歩むということなんですよね。私たちはいつも私が私が私のために、私は私どうしてくれるのという方向でしか歩めない、この生き方の中で私たちはこのキリストはどうなんだろう、キリストにあって生きるってどういうことなんだろうか、キリストは私たちがどのように歩むことを願っておられるんだろうかというこう、まず自分ではなくてキリストの者として、キリストを主としてこの第一にして生きるという生き方が実は歩むという言葉であります。でこの歩むというこの言葉は何ですかね、ユダヤ教の思想の中ではどうも道徳的行いに用いられた言葉のようですよね。でもここのところを見ますと単なる気持ちの問題ではないようです。でなぜかとこの文脈を見ていきますと、先ほど言いましたように彼にあって歩みなさいというふうに言っていますので、私たちがただその道徳的に清く正しく美しくというそういう抽象的なことではなくて、実際にいやキリストだけじゃ足らないよと言っている世界でね、キリストを信じているだけで十分なんです、それで満足なんです、それ以上のものはないんですというふうに言い切ることの生き方っていうのは、これは大変な実は戦いのある生き方ではなかったんじゃないかというふうに思われるわけであります。ですからキリストイエスを受け入れる、でそのキリストイエスを受け入れる、その第一にして生きる、そのこのパウロコロサイの手紙の中で語ったその時代の中で、生きるキリストと共にキリストにあって生きるってどういうことなのかっていうと、7節でこう続けて言っていますね。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。これがどうも彼にあって歩むという具体的な実は姿として命じているところではないかと思います。この新しいこういう生き方が可能となっているはずだと、キリストイエスを主と受け入れていく、従って歩むというのはこの生き方をすること、いやそれができるはずだとパウロは言っています。私思ういつも思うんですが、それなのにそれなのにです、私たちは今までの自分中心自分第一主義の古い生き方に縛られていないでしょうかね。でパウロは主キリストイエスを受け入れた生き方、つまりキリストにあって歩んでいる生き方とは、クリスチャンたちがまず第一にどういうことかというと、キリストの中に根ざしとあります。この根ざしっていうのは 栗ちゃんが木のように根ざすという意味合いを持っているようですね。つまり地中深く根を張って、そして様々な嵐があっても風があっても倒されることがないようにしっかりと根を張る、そのことをこうイメージしてキリストの中に根ざすというふうに表現しています。私たちはどこに根ざしているんでしょうかね。多少こう抵抗があったり根を張るときにちょっと邪魔が入りますとね、もっと楽な方にこう根を伸ばしちゃうわけですね。下手すればこんなところに植えられないで、もっといいところに植えてほしかったなんていうふうにこう困難がありますと別のところに根を張りたがってしまいますが、私たちは根を張るといったときにどこに根を張るかっていうことがとても重要になります。で、キリストと共に歩むっていうのはキリストの中に根を根ざす、そしてまた次にあるのは家のようにキリストという土台の上に頑丈に建てられること、そしてまた教えられた通りとありますが、これは法律の文章のように確認され制定された、そういうのをしっかりとした揺るぐことのない教え、変わることのない教えとして、この信仰をそこにしっかりと保つ、つまり根拠のない信仰ではないということですよね。お言葉にしっかりと立っていく、そこに固く立つ、そして溢れるばかりの感謝とあります。でこの溢れるばかりの感謝っていうのは旧約聖書を見ていきますと、神様の祝福とか恵みっていうのはブドウ酒があふれることを祝福と言いますし、逆に祝福が失われることをブドウ酒が空になることをこう話す言うようでありますけれども、ですから多分にこれはどうでしょう、このブドウ酒でいっぱいになった器のようにあふれる、そういう歩みになることが本当にこの祝福されキリストと共にキリストにあって歩むという歩み方だ。なんかすごく抽象的ですが、さらにそれをもっと具体的にこう考えてみますと、この根ざすというまず言葉なんですが、クリスチャンがたった一度キリストにあって植えられてしまった根ざすというこの言葉は不定格形なんですよね。もうあったという事実なんですね。それを指しています。ですからイエス・キリストを信じたということはキリストに根ざされたということであって、もうそこから引き抜かれるだとかどっかに移るだとかということはない、確定した事実なんだ。それなのに私たちはもっと他にいいところがないかというふうにこう探して歩いてしまう。とするならば、私たちはキリストにあって歩むべくしてキリストに根ざすものとして植えられたにもかかわらず、そこに立ち続けない限り、迷いがある限り、私たちは次の一番最後の感謝にあふれるということはないでしょうね。そういう意味ではいつもガキです。満たされることは決してない歩みになってしまうでしょう。そして今度は建てられるというこの言葉は面白いんですがね、現在形なんですって。そうするとこの現在形ってのはもうキリストというに植え付けられたというこの事実の上に今度は建てられる。でこの建てられるといった場合には今度は現在形ですから継続的な成長していくということです。キリストの上にこう建てられて植え付けられた人ものは今度はだんだんそれを土台として成長していくものになるって言うんです。成長ということとキリストと共に歩むということはこれは決して切り離すことのできないものです。成長しないキリストのもとに根ざされるということはありえないんですよね。必ず成長していくんだということが言われます。そして次に最後に信仰を固くするという言葉があります。つまりこのコロサイの人たちの信仰が強くなること、信仰という手段によってと彼らが強められること、いや信仰生活が困難の中にあるクリスチャンたちがキリスト教全体としての信仰を正しく もっと深く知っていくということで強くなること、誰をどれを指すでしょうかね、ここで。で、私はこの3つ全部指してるのかなと思うんですが、どういうことかと言いますと、一度教えられた信仰を忘れることなく、それを続けて強化していかなければならない、つまり固くされていかなければならない。で、これは信仰をこの固くするって言った時に、私たちの信仰がこの強められるという時に、信仰があれば何でもできるという、そういうこのスーパーマンみたいになれるという意味もあるんじゃないかな。だからちょっとどういうことかと言いますと、私たちはキリストにあって今までの自分というものを振り返ると、もう無理だとかダメだというふうに諦めてしまうことってあるんじゃないでしょうか。特に罪との戦いの中で、どうせ私はこんなもんだよっていうにもやめてしまう、戦いをやめてしまう。しかし本当にキリストにあって信仰を固くする、つまり強くするされるということは、その戦いに、困難戦いの中にあっても、私たちはそれに勝利できるんだよっていう、そういう勧めなのではないでしょうかね。私たちはもう戦う前に諦めてしまっていないかという問いかけを私はここから受けるわけであります。私たちは、パウロはいろいろな意味でやはり、受け止めることができるように信仰を固くするという表現を使っているんじゃないかなと思います。つまり、コロサイの人々の信仰が強くなること、また信仰を用いることで彼らがあらゆる面で罪との戦いにおいて強められること、そして3つ目として、キリスト教教理を正しくしっかりと深めて、そしてその信仰の内容をしっかりと持つ、そういう意味での強められること、この3つのことを私は、パウロは含めて、語っている、信仰を固くすると言っている言葉ではないかと思います。で、その上でパウロはこの文脈を見ていきますと、この虚しい騙し事とか哲学というふうに言っていますので、特にここで強められるということは、この強調点はキリストについての正しい理解、教え、それを深くなる、正しい理解を持つという意味での固くされるということに強調点が置かれているんじゃないかな。それだけではないんですけれども、ここではそういう正しい理解をするという意味での強調点が固くされるという言葉の中にあると思います。で、さらにこの手紙の中で、教会が感謝に満たされてあふれることは、クリスチャン生活のやはり中心となっていることがここでも分かりますよね。最後に、あふれるばかり感謝しなさいと、こうコロサイの教会に書き送っています。教会は感謝に満たされあふれること、これが可能だとパウロは言っているわけです。クリスチャン生活の中心となっているのは、やはり、感謝に満たされる歩む言葉ということです。で、これまで見てきたように、神様への感謝はやはり神への感謝というのは、神の民の主な主要な特色だということができます。それは彼らが新しい時代に生きているやはり印であります。むしろ感謝は、私たちがこの世に生きている人たちとは違った生き方をしているということの現れが、実は感謝ということによって表されている、ということは、この世はさまざまな不平不満で表されていると言えるかもしれませんね。決して満足することはない、ガキっていうその状態の中に私たちはいつも生きている、そういったのがこの時代、 でむしろある人たちはその上そういうこの欲望があるから進歩していくんだとか成長するんだとか発展するんだというふうに言う人たちがいますが、たとえそういうふうに言って社会の進歩は人間の飽くなき追求欲求によって、進歩してきたんだというふうに豪語したとしても、私たちはこの世にあってそれらによって生きているのではないということをどういうふうに明かしするかというと、どのような状況の中にあってもその集まりが感謝にあふれていることによって、それとは違う別の次元のもので私たちは満たされているということを明かしすることができる。つまり私たちはキリストと共に歩んでいるということは感謝の中に実は表されるというんです。いや、そう言いますかね、私はいろいろと不平不満ばっかりこう言ってしまうし、不平不満が夫婦喧嘩の原因になったりすることも多々あります。どういうことかというと、相手にばっかり要求してるんですよね。もっとこうしてくれたらいいって、こんなこと分かってくれたらいいって、いつもそればっかり要求してまして、感謝することの方をが優先されない、感謝することを忘れた家庭も、そしてまた社会も、そして教会もキリストと共に歩んでいるというふうに評価できない。パウロはそのようにここで語っているわけですよね。ましてや私たちはそのコロサイの教会がその信仰の継承ということを、神を真に礼拝するというこのことを考えていくときに、まず私たちがこの感謝をするということを忘れた歩みをしているならば、この初代教会の人たちの信仰をまず私たちは継承していないということになるんじゃないでしょうか。そうすると次の世代にやはり継承することはできないだろうなと、私は自分の家庭の中で子供たちに向かって いつもあれが足らん、これが足らん、あれもこれもというふうに言って、感謝よりもそれが多かったかな。本当にそのことを反省させられるのであります。それでいて信仰の継承と言ってもそれは継承できないでしょう。なぜならば私たちはこの人たち、使徒パウロが言った、コロサイに言った、溢れるばかり感謝しなさいというこの教会のその特徴って言ったらいいでしょうか、キリストと共に歩んでいるその証拠である感謝ということがなくなっていれば継承するものはないと言わざるを得ないんじゃないだろうか。すごい悔いもの中で今回私は考えさせられたところであります。なぜならば真の感謝はまさに謙遜な気持ちの中から生まれるものであります。それは私たちの思いを自分自身から神ご自身へ向けさせた時に実は感謝が出てくるわけであります。感謝は言葉であろうと行為であろうと全く人間らしい行為の究極であるというふうに述べた聖書仲介者がおりました。感謝の気持ちっていうことはある意味で例えば餌をもらった猫が喜ぶっていうのはこれ当然のことなんですけれども、キリストの救いをこう感謝する、キリストと共に歩むことを感謝していく、これ人間しかできない事柄であります。私たちはさまざまな不平を言う前にこのような感謝を持ったこのキリストにある歩みをしているだろうか、しつこいようですがそんなことを教えられたのであります。でなければもし感謝ということを抜きにした信仰の継承というのはありえないなと思うのであります。私たちには感謝すべき理由はたくさんあります。まず第一にですね、その後感謝すべき理由を挙げているのが8節以降であります。まず感謝するべき理由として、 8節、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。あのこの言葉をどう取るかなんです。私はコロサイの教会が確かにこの虚しい騙し事の哲学にの虜になるというそういう危機感、危険性を持っているんだけれども、まだなっていない、まだなっていない、なっていないので、だからならないようにというふうに説明している。ということはコロサイの人たちが感謝にあふれる理由というのは一つここにあるんです。あの虚しい騙し事の哲学によって虜にされていないということなんですよね。このことはとても重要なことだと思うんです。今我が私たちがそのこの誤った教えの虜になっていないということは感謝すべきことです。そしてこの虜になるという誰の虜にもならぬように注意しなさいというこの勧めはですね、この餌食とならないようにという意味なんだそうですね。で、この誤った教えの餌食になるということは、これは私たちは自分の欲しいものを手にしているようでいて、決して自分は満足することがないということは、まさに貪欲という虜になっているわけですよね。で、この騙し事の哲学、虚しい騙し事の哲学というのは感謝をすることをさせなくする教えなんだというふうに、むしろパウロは言ってる。そういった教えに今この取り憑かれていないので、あなた方はまず感謝しなさい。だからこれからそういった騙し事に取り憑かれないように、取り入れられないように、餌食とならないようにというふうに進める。で、この哲学というふうにパウロが表現していますから、それなりに洗練された一つの思想体系を持って教えなのだと思われます。つまり一見良いように思えるんです。一見正しいことのように思える教えだということです。だから今日の異端が哲学的な装いをしている、または人生教訓的な装いをしていることは決して驚くことはありません。しかし残念ながら哲学は虚しい騙し事の出会い、ただ哲学全てがその虚しい騙し事だというふうに言っているわけではありませんけれども、誤った教えの虜になって言ったその虜にする哲学というのは虚しい騙し事で、虜になるということはどういうことかというと不自由になるということなんです。本来私たちはそれは誤りだと思いながらそこから抜け出せなくなってしまう、その状態が虜になるということです。そしてまた自分がこの誤っているということさえ気がつかなくなってしまう、これ虜になった状態であります。そして私たちはさまざまな信仰宗教などを見ますと、さまざまな事柄でお布施とお勤めとお誘いという3つがあるわけですよね。で、それに縛られていくんです。で、私たちは自由になって新しい教えの中で何でも自由にやっているようでいて、実はいつでも満たされない、そしていつも新しいこと、珍しいこと、また真理と言われる誤った教えに私たちを振り回されてしまう、まさに虜にされていく。実はそういう信仰宗教って多いんですよね。そしてまた今福音派と言われている人たちの中にそのことが起こってます。非常に寂しいことですし残念なことなんですけれども、よく言われることはバプテストは硬いとかね、バプテストは窮屈だってよく言われます。もっと他の教派とか他の団体の方がもっと自由でのびのびとできるってこうよく言われて ネットなどを見ますと様々な批判があります。でも思うの、彼らは私たちは本当の意味でこのキリスト以外のものに縛られていないっていうことは、この世の価値観に縛られていない、つまり本当の自由を実は味わっているものだということを気づいていないんだなというふうに思わされて、残念に思うことがあります。人の言い伝え、なぜならばそれは虚しい騙し事ですけれども、そのことをさらに進めているのは、どんな良さそうに見えても人間の作り上げたものであり、人の言い伝えに過ぎないからであります。ですから別の言い方をすれば、それはどんなに素晴らしいと思えて立派だと思われるものであったとしても、人間が作ったものである限り、この世に属するものでしかないということです。で、この世に属するものに縛られたらば、この世に私たちは縛られるんですよね。この世に属さない、キリストに属していくならば、キリストに根を張るならば、そしてキリストの上に立て上げていくならば、私たちはこの世に縛られることはない、本当の意味で自由になる。じゃあ本当にキリストだけで大丈夫なんだろうかという、今度は不安がどうもあったようであります。で、それに対してパウロは語っていきます。それはキリストだけで十分だろうかという、つまりキリストに対する過小評価であります。特にコロサイの教会を虜にしようとした誤りの最大の特徴は、キリストを信じただけじゃダメだよ、もっとこういう教え、こういう教義、これも受け入れなければなりませんといったことに、実は何て言ったらいいでしょう、虜になる前なんですが、そういう危険にさらされていると言ったらよいでしょうか。狙われている現状にあったようであります。ですからコロサイの人たちは、特にキリストの唯一絶対なる神であるという、このキリストに対する神聖というものにしっかりと立っていかなければならない、これを揺るがす教えがコロサイの町に吹き荒れていた。まあ、これは今日でいうグノーシスという言葉で表される一つの教えだとも言われますが、まだグノーシス主義までは言っていない。キリストだけではダメ、霊的な世界というのがあって、そしてその霊的な世界の霊的存在の一人でしか過ぎないというのが、キリストに対する実は評価だったようであります。で、そのことはキリストをよく知っている人たちって、普通の人間と私たちと同じ人間だったというふうに、言う人たちからしてみれば、そうだね、確かにキリストは素晴らしい人だった、だから霊的、その霊界の一人の人物であって、私たちをこのに私たちを導くために使わされた一人の人物だ、偉大な人だったんだ、だけども彼は神ではないので彼だけで十分とは言えないんだと言って、さまざまな霊的と言われるものがこの必要だと教えられていく。で、これに対してこのパウロは言うんです。たとえ私たちから見れば2000年前のこの時代に生きた人たち、キリストともに生きた人たちからしてみれば、イエスが神であると信じることは先ほど言いましたように容易ではないでしょう。で、ヘブル人たちの神概念だとか人間観においては、神というお方はやはり超越的な絶対的な宇宙の創造主です。それがこのイエスだということは、これは確かに信じにくい事柄だったんでしょう。偉大なその神の使わされた一人の霊的な存在というふうに考えるならば、それは受け入れられやすかったのかもしれません。 しかしそのようなどのような立派だと思われる、また私たちの知性や感情を満たしてくれる教えであっても、それはパウロが言わせるならば、それは被造物の人間が作り出した考えでしかないと、パウロはここで、キリストこそがその聖書で言われている神であるということについて決して疑う必要はないし、またそれ以外のものを求める必要はないというふうにパウロは言うわけであります。事実ナザレ人イエスは創造主なる神と自分とを同一視して、ヨハネの福音書の10章では言っています。そしてまた神様のみが持つ罪を許す権威を持っていると、またイエス様もマルコの福音書を見ると言っております。またお弟子さんたちもイエスを神として告白しております。そしてパウロも9節見ますと、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていると断言します。したがってキリストは全ての支配と権威の頭だと、このようにパウロはコロサイの人たちに書き送っているわけであります。つまりキリストに勝る霊的と言われる存在や権威など一切ないというふうに言って、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている、そのお方がこのイエスなんだというふうに紹介しているわけであります。ですからイエス以外に必要だとか、イエスプラスアルファというふうに言う教えは、すべてこれは幼稚なこの世の教えというふうに断言しているパウロの勧めであります。キリストで十分だと私たちもそう信じているんでしょうか。そういう意味でのキリストを受け入れる信仰を告白したんでしょうか。そのことが私たちは本当に問われると思うんです。十節でキリストによって満ち満ちている、すなわちキリストが満ち満ちているだけではなくて、私たちもキリストなしには神様に作られたものとして存在の目的を失って満ちることは決してないということです。逆に言えば、このキリストさえ持っているならば、私たち十分にキリストが満ち満ちている、そのキリストを私たちはキリストの中に根ざし、キリストの上に立ってあげられて、キリストの上に固く保っているならば、全てを持っていることになると言うんですよね。そして私たちは満ち満ちたものなんだ。私たちは本当にこの意味で喜ぶべき理由をパウロは挙げています。先ほど言いました、一つはまだ誤った幼稚な教えに侵されていない、これもね、感謝すべきことだということです。間違った教えに行った時に、その人たちのその生活歩み、その虚しさというのはどんなだろうか。ほとんどのこの人たちが私は今エホバの証人ブドウの会のでいろいろと関わるんですが、それを見ていきますと大変ですね。1ヶ月30時間60時間というそのノルマをこなさないと評価されない。そしてタバコを吸わない、まあこれはいいことなんですが、お酒を飲まないで、それをね監視し合うんですよね。そして報告し合う。多くのエホバの証人から抜ける人たちはほとんどノイローゼ状態になっていきます。うつになっている人たちがたくさんおります。誤った教えというものを私たちは、ああまあその人の、ます時にはそういうことあるでしょう、でもというふうに簡単に軽く考えることのできない実は事柄であります。でもそうなっていない、いろんな教えがある中で私たちは今まだそこになっていないということは、すごい感謝すべきことなんだよ。 ということを私たちは理解してるでしょうかね。正しい信仰の理解の中に、聖書のお言葉の中に立っていられて、そこから逸れていないということをどれほど感謝しているだろうか。いろんな教会がありますし、いろんな教えがあるし、そしていろんな宗教があります。でも私たちはその中で、この聖書のこの旧約聖書から見れば、旧約聖書って一番最初に書かれた年数って何年だと思います？モーセ五章。そうだね、嘘に言われますね。あのモーセ、出エジプトいつと見るかっていうことにもよりますけれども、そして今2000年ちょっとでしょ。そうすると3500年、3500年の中で信じられ、大切に第一にされてきて、そして多くの人たちにそれが伝えられていく、そして生き方が変えられていく。でそこに立っていくということは決して古いからいいということではないんです。ただそういうきり、この聖書に立ってきた人たちが神と共に歩んだ結果がどうであったかということの一つの生き方として見たときに、これは私たちはこの信仰を継承できているということは本当に感謝すべき事柄だろうなというふうに思わされます。それともう一つは、イエス・キリストの神の導きさげすご性質がその形をとってキリストのうちに宿っている、そのキリストを私たちは土台としているということの感謝ですよね。この2つのことを私たちは教えられるところであります。この受肉は確かな事実であり、この満ち満ちたお方の上に立っている私たちの生活がどれほど満ち満ちたものであるか、そのことにもう一度たびその価値を私たちは思い返していきたいのであります。古代においても現代においても、私たちはそれが政治的であろうと、経済的であろうと、人種的であろうと、全ての権力というものはより安全な方法を見出すために、その権力の下に、より偉大な権力の下に自分を捧げて従うように、私たちはなびくように誘惑されます。本当によらば大樹の影ですよね。それでいて、実はより安全な場所を見出していたかのように思えて、実は安全ではない、最も危険な状態の中にあるということを私たちは、そこから、もしかしたらその危険な状態から今最も豊かな真の場所に移されているということに、どれほどの価値を私たちは見出しているでしょうか。キリストにあるものは全ての点においてキリストが満ち満ちているように満ち満ちて存在だとパウロは語ります。何も不足していないと言います。ならば私たちの生涯において本当にこんなに感謝な状態にあることはないんじゃないか、このことをパウロはこの中で語ります。私たちはこの10節のこのことが私たちにおいて実現しているということをもって、私たちは溢れるばかりの感謝という形をもってキリストと共に歩むことができるはずだとパウロは語るわけです。本当にどうでしょう、感謝を持った歩みということに、私たちはどれほどの信仰の継承といったときに、感謝という事柄がこの2つのゆえに感謝しているという土台に立っているかどうか、もう一たび考えて問い直したいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、主の憐れみを感謝いたします。本当に私たちは聖書のお言葉に立ち続けること、そしてキリストの満ち満ちた豊かさの中に私たちは今根を下ろすものとされて成長させられていくものとなっていること、本当に幸いな立場に置かれております。このことを私たちはややもすると過小評価してしまいます。私たちが聖書信仰に立っているということが何か 一つの教え、一つの規制にはまったものであるかのごとくに軽んじてしまうことがございます。どうぞそのような誤った理解から本当に従順されたキリストの満ち満ちた豊かさの中に私たちが置かれている満足を味わうこととなりますように、どうぞ助け導いてください。そして主よ、あなたと共に感謝の歩みをそれゆえにすることができますように、もうひとたび私たちの基盤を思い返させてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。